11章。そして、エッサイの切り株から必ず小枝が出る。その根から出る新芽はよく実を結ぶであろう。そして彼の上にエホバの霊が必ずとどまる。それは知恵と理解の霊、計りごとと力強さの霊、知識とエホバへの恐れの霊である。エホバへの恐れに彼の楽しみがあるであろう。そして、彼は目で見る単なる外見によって裁くのでも、ただ耳で聞くことに従って戒めるのでもない。そして立場の低い者たちを必ず義をもって裁き、地の柔和な者たちのために必ず憐直さをもって戒めを与える。また必ずその口の鞭棒をもって地を打ち、その唇の霊をもって邪悪な者を死に至らせるであろう。そして、義は必ずその腰間の帯となり、忠実はその腰の帯となる。そして、狼はしばらくの間、オスの子羊と共に実際に住み、ヒョウも子ヤギと共に伏し、子牛、たてがみのある若いライオン、子へ太った動物も皆一緒にいて、ほんの小さな少年がそれらを導くものとなる。また、メウシとクマも食べ、その若子らは共に伏す。そしてライオンでさえ、大牛のように藁を食べる。そして血のみがは必ずコブラの穴の上で戯れ、血離れした子は毒蛇の光穴の上にその手を実際に置くであろう。それらは私の聖なる山のどこにおいても、害することも損なうこともしない。水が海を覆っているように、地は必ずエホバについての知識で満ちるからである。そしてその日には、諸々の民のための旗印として立ち上がるエッサイの根がある。諸国の民は物を問い尋ねようとして彼のもとに向かい、その休み場は必ず栄光に満ちる。そしてその日、エホバは再び二度目に手を差し伸べて、アッシリア、エジプト、パトロス、クシュ、エラム、シナル、ハマと、海の島々から残っているご自分の民の残りのものを得るのである。また諸国の民のために必ず旗印を掲げ、イスラエルの追い散らされた者たちを集め、ユダの散らされた者たちを地の四方の果てから集められる。そして、エフライムの妬みは必ず去り、ユダに敵意を示す者たちも立ち滅ぼされるであろう。エフライムもユダを妬まず、ユダもエフライムに敵意を示さない。そして彼らは西のフィリシテア人の肩に飛びかかり、共に東の子らを強奪するであろう。エドムとモアブは彼らがその手を突き出すところのものとなり、アンモンの子らは彼らの臣民となる。そしてエホバはエジプトの海の下を必ず切り立ち、その霊の勢いによって川に手を振る。また必ずそれをその七つの本流において打ち、民をまさにサンダルを履いて歩かせる。そして残っているその民の残りの者のために、アッシリアから必ず街道が生じる。イスラエルがエジプトの地から登ってきた日に、彼のためにそれが生じたように。